新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は2月の24日水曜日です。今日のニュースいきましょう。スクエアが新たに約 3318BTC を約179億円で取得。SEC 委員長の分散型金融を含めたデジタルエコノミーと規制に関する見解、ワシントン大学でのスピーチ。中国、UAE、香港、タイが共同でクロスボーダー決済プロジェクトを開始。韓国規制当局、暗号資産売却益を2021年より 20% 課税化。テザー社の準備金不正利用をめぐる裁判が和解へ、1850万ドルの支払いに合意。GMO インターネットがタイで暗号資産取引所 z.com EX のサービス開始。請求書 AI クラウドレイヤー X インボイスが PCA 会計シリーズと連携開始を発表。
一つ目のニュースいきます。アメリカスクエアが約 3318BTC を総額約179億円で購入したことを2月23日に発表したというニュースです。この購入と以前に購入した5000万ドルのビットコインを合わせると、2020年12月31日現在のスクエアの現金、現金同等物、有価証券の合計の約 5% に相当するとのことです。今回の投資はスクエアのビットコインへの継続的なコミットメントの一部であり、同社はビットコインへの投資総額を他の投資と比較して継続的に評価することを計画しているようです。続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会の委員長を務めるヘスター・パース氏がジョージ・ワシントン大学ロースクールでデジタルエコノミーと規制について2月22日にスピーチを行ったというニュースです。このスピーチのタイトルはアトミック・トレーディング。まずヘスター・パース氏は経済について、結局のところアナログであれデジタルであれ経済は人間によって動かされています。合理性と感情が渦巻いている人間はユニークで興味深く複雑です。また人間は落ち度があり弱く、権力を乱用したくなることもしばしばあります。人はインセンティブに反応します。効果的で公正な規制の枠組みはまず人間を認識し理解することから始めなければなりません、と述べました。またパース氏は規制当局の人の役割として、デジタル経済の規制当局は規制当局が常に直面しているのと同じ誘因や誘惑の影響を受けやすいです。デジタルの世界で変わっていないのはアメリカ人の市民の自由を尊重する必要性と執行の使命のバランスを取る義務があるということです。悪質な行為者を見つけることがこれまで以上に容易になる新しいデジタルツールがあるかもしれませんが、その一方で個人の権利を踏みにじることも容易になっています、と述べています。分散型金融に関する見解として、分散型金融は投資家や市場の利益を守ることを視野に入れた規制ができるかどうか、私たちにとって非常に良い試金石となるでしょう。ここ数週間の市場での出来事を通じたアンチウォールストリート的な感情と、私たちの生活の中で民間と公的な中央集権的な主体が力を行使していることへの認識の高まりから、レガシーな金融システムを完全に投げ出すことを求める声も出てきました。その代わりに彼らは分散型金融に注目するでしょう。新興の DeFi 産業は金融仲介者ではなくスマートコントラクトを介して実行されるレガシーな中央集権システム CeFi に代わるものを構築することに取り組んでいます。 DeFi は暗号資産の貸し出し、取引、投資を容易にします。 DeFi の利用者はカウンターパーティーではなくスマートコントラクトを信頼しています。全ての成長の痛みと荒削りさを意味する進行中の作品ではありますが、民主化、オープンアクセス、透明性、予測可能性およびシステムの回復力というDeFiの持つポテンシャルは魅力的です。セントルイス連邦準備銀行は最近複雑で多層的で魅力的なDeFiのランドスケープについての入門書を発表しましたが、セキュリティ上の脆弱性、スケーリングの問題、擬似的な分散化などのリスクを警告していますが、DeFiで起こっているイノベーションには将来性があると結論付けています、と述べています。そしてパース氏は株式などのリアルタイム決済に関して、デジタル経済での取引はスピード感がありますが、取引の決済プロセスはそうではありません。実際2017年までは T+3 と呼ばれる取引日の3日後まで決済は発生しませんでした。 規制の変更により決済サイクルは T プラス2に短縮されました。最近多くの人が議論しているようにサイクルを T プラス1または T プラス0にさらに短縮することでオープンポジションに関連するリスクの低下や担保需要の減少などさらなるメリットが得られる可能性があります。先週の議会公聴会ではロビンフッドの CEO がさらに踏み込んでリアルタイム決済を呼びかけました。結局のところ暗号資産の取引は中央の取引相手がいなくても迅速かつ効果的に決済されます。スマートコントラクトと分散型台帳技術は株式市場の生産決済プロセス全体をより迅速かつ効率的にする可能性がありますと伝えています。そして私たちは市場の働き方を改善しより多くの人々のために市場を機能させる新技術の可能性を歓迎すべきです。デジタル経済のための規制の枠組みが成功すれば個人が自分自身、家族、地域社会のためにより良い未来を築くことができるようにその能力を発揮できるようになりますとスピーチを締めくくりました。続いてのニュースいきます。香港通貨管理局がタイ銀行、アラブ首長国連邦中央銀行、中国人民銀行デジタルカレンシー研究所と共同でクロスボーダー決済のための中央銀行デジタル通貨プロジェクトマルティプルセントラルバンクデジタルカレンシーブリッジ MCBDC を開始したことを2月23日に発表したというニュースです。このプロジェクトは香港にある国際決済銀行 BIS イノベーションハブセンターの強力な支援を受けているようです。目的は国家間の24時間365日リアルタイムの外貨取引のための分散型台帳技術の利用を模索することです。計画ではこの実証実験を他のアジア諸国にも拡大する可能性があり成功すれば国境を越えた移転や国際貿易と資本市場取引の両方の決済に利用される可能性があるようです。続いてのニュースいきます。韓国規制当局は2020年1月1日からビットコインなど暗号資産投資による収益が約24万円250万ウォンを超える場合 20% 課税となることが韓国メディアのコリアンヘラルドの報道によって明らかになったというニュースです。約24万円以下の売却益は非課税となります。これまで韓国では暗号資産の取引で発生する損益は非課税としていました。暗号資産売却益の分類としてはキャピタルゲインに含まれます。また韓国の企画財政部によると来年から暗号資産の譲渡や相続などで発生した所得は雑所得に分類され税率 20% の分離課税対象となるようです。税務上の母価は贈与や相続を受けた日の前後1ヶ月間の1日平均価格を基準に計算するようです。韓国では暗号資産投資熱が高まっており韓国の暗号資産取引所ビッサムは1月の新規登録数が前年比 760% 増となっているようです。補足をします。韓国では情報セキュリティ管理システムや実名口座の要件マネーロンダリング対策などをしっかりと行うことが金融機関に義務付けられています。2021年3月の特定金融取引法の改正では暗号資産取引所もマネロン対策などを義務付けられることが決まっています。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所ビットフィネックス及びアメリカドルペックのステーブルコイン USDT を発行するテザー社とニューヨーク州司法当局の裁判について和解が成立したことが2月23日に明らかになったというニュースです。ニューヨーク州司法長官であるレティシア・ジェームス氏の声明によると和解の条件としてビットフィネックスとテザーは和解金19億5000万円の支払いとニューヨーク州での顧客へのサービス停止に合意したとのことです。この裁判は2019年4月にニューヨーク州司法当局がビットフィネックスとテザー社をビットフィネックスがテザー社の裏付け資産から900億円を不正に利用したとして告訴したことに端を発しています。その後の調査によって2017年以降の一部期間においてテザー社の発行する USDT がアメリカドルと1対1で担保されていなかったことが判明しています。この訴訟に対しビットフィネックスとテザー社はビットフィネックスによる資金の借り入れは不正行為ではないと主張しつつも最終的に和解に合意したとのことです。メディアブロックの取材に対しビットフィネックスとテザー社の弁護士は19億5000万円の和解金額についてこの問題を終わらせビジネスに集中するために必要な額と見るべきと述べています。さらに和解合意の一環としてテザー社は USDT の裏付け資産に関する情報を四半期ごとに公開することを提案しニューヨーク州司法当局はこれに同意したとのことです。なおビットフィネックスがテザー社から借り入れた900億円についてはすでに全額返金済みであるとのことです。続いてのニュースいきます。 GMO インターネットグループのタイ現地法人である GMOZ.com クリプトエコノミクスが暗号資産取引所 Z.com EX のサービス提供を開始したことを2月22日に発表したというニュースです。当取引所はタイ証券取引委員会及びタイ財務省から認可を取得しています。リリースによるとタイでデジタル通貨や仮想通貨が暗号資産として法律上定義されていることやタイ中央銀行が積極的に中央銀行デジタル通貨の実証実験を行っていることなどからタイは国を挙げてデジタル資産に取り組んでおり暗号資産関連分野での成長が期待できるとのことです。 Z.com EX はビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、 ステラルーメンの6銘柄を取り扱っており、いずれの銘柄もタイバーツとのトレードが可能となっています。Z.com EX は現在ウェブサイトから利用可能であり、2021年3月下旬にはモバイルアプリからも利用可能になる予定とのことです。補足をします。GMO インターネットグループは積極的に暗号資産関連事業を展開しています。今月17日には GMO インターネットが発行する NPEC のステーブルコイン GM および同社のアメリカ法人である GMOZ.com トラストが発行するドルペックのステーブルコイン ZUSD の暗号資産取引所リキッドグローバルへの上場が発表されました。続いてのニュースいきます。株式会社レイヤー X が同社が提供する請求書 AI クラウドレイヤー X インボイスと PCA 株式会社が提供する PCA 会計 DX PCA 会計ハイパー以下 PCA 会計との連携を開始することを2月24日に発表したというニュースです。レイヤー X インボイスは請求書の受け取り後 AI OCR が請求書を自動でデータ化の上仕分けデータや振込データの自動作成及び会計システム連携をシームレスに実行することで経理 DX を推進するサービスです。一方 PCA 会計は日常の伝票入力だけで元帳、資産表、決算書の作成を行え経営分析や予算実績管理など経営者や会計士の方に便利な機能を搭載しているサービスです。また消費税申告書にも対応しており e-tax 形式による電子申告も可能です。今回の連携によりレイヤー X インボイスから手入力変換不要で PCA 会計に取り込める CSV のダウンロードPCA 会計の各種マスターデータをシームレスにレイヤー X インボイスに取り込むことができるようになります。また PCA 会計上ではレイヤー X インボイスからダウンロードされた仕分けデータをそのままインポートすることで自動で会計帳簿、決算書、レポートを作成することができるようにもなります。
はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツ公開させていただいております。新しい経済とコインポストが提携し、ブロックチェーン、暗号資産業界のニュース解説や初心者向けに学べるトピックスを紹介する YouTube 番組コネクト。今回は日本初のパブリックブロックチェーンであるプラズムネットワークの開発企業、ステークテクノロジーズの代表、渡辺壮太氏のインタビューをお届けしております。今回はポルカドットとはプラズムネットワークは何ができるのかをインタビューしております。動画の方は新しい経済の記事からも確認できるようになっておりますので、ぜひこちらご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや特集記事などに関しましてもサイトの方に載っておりますのでぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひツイッターの方もフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。